クルーシャルポイント3。私たちが自分の復活した意志を用いて、私たちの霊を活用して、神の神聖な御心に従って祈り、時代を転換させる必要がある。アウトライン1。私たちは祈りの中で主に来るとき、その霊に私たちの願いを主の願いとミングリングしていただき、私たちの思想を主の思想の中へともたらしていただき、主の願いと思想を私たちの中へと刻み込んでいただく必要があります。その時、私たちが神の内側の願いを持って神に対して発する祈りは、神にとって尊く重みがあり、価値のあるものとなり、サタンに損失を被らせます。アウトライン2、神の御心が地で行われるための効果ある祈りは、神の願いと意図との表現であり、私たちが主の中に住み、また主の言葉が私たちの中に住んだ結果です。ダニエルは神の思想に結びつきました。すなわち彼は神の願いと御心に触れ、それらがダニエルの心の願いとなりました。ダニエルがこれらの願いに従って祈り、これらの願いのゆえに叫び、うめいたとき、それらは神の願いとなりました。私たちはこのような祈り、すなわち神の心に触れる祈りをしなければなりません。私たちは神の霊に神の心の中へともたらしていただくべきです。私たちは時間を費やしてこの学科を学ぶべきです。私たちが最初にこのように祈り始めるとき、多くを言ったり考えたりする必要はありません。私たちの心は静まり平穏であるべきです。私たちは自分が遭遇した事柄を神の臨在の中へともたらして、それらを考慮することもできますし、あるいはこれらの事柄を忘れて、ただ神の言葉を思い巡らすこともできます。私たちは神の臨在の中にとどまり、私たちの霊の中で神に触れ、霊の中で神に私たちに触れていただくこともできます。実は私たちは神に触れに行く必要はないのです。私たちはただ神を待ち望むことができます。私たちはこのようにして神を待ち望むとき、何かを知り、何かを得ます。そのとき、私たちは神の願いに触れます。このようにして、私たちの願いは、神の願いとミングリングされ、私たちの思想は、神の思想と一になります。このことに基づいて、私たちは神に祈ることができます。ヨハネ15章7節、あなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、何でも望むものを求めなさい。そうすれば、それはあなた方に叶えられる。ここの第一の要点は、あなた方が私の中に住んでおり、です。第二は、私の言葉があなた方の中に住んでいる、です。四節と五節は、私たちが主の中に住むことと、主が私たちの中に住まわれることについて語ります。しかし、7節で私は私の言葉に変わっています。それはあなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるのようにです。私が私の言葉に変えられていることが意味するのは、私にはあなた方に説明したいことがあるということです。これは次の霊章によって明確にされるでしょう。もし私があなたの家に行くなら、まず私という人がそこに行くでしょう。次に私はそこにいてしばらくすると、私の訪問の意図を語って明らかにするでしょう。このゆえにここで私の言葉があなた方の中に住んでいるというとき、これは一歩前進しています。第3に、それは 何でも望むものをと言っています。主が私たちの中で語りかけられるので、私たちは何かを願い始めます。そしてこの願いは主の言葉から生じるものです。第四に、それは求めなさい。それはあなた方に叶えられると言っています。この求めることは通常の祈りではありません。それは特別な祈りです。この求めることは神によって答えられるでしょう。適用、在職青年、大学院生編。ダニエルは神の御言葉を祈り、神の思想に結びついた人でした。ダニエルは捕囚の身でバビロンに移されましたが、バビロンの大臣や大衆の間で際立って優れていました。それは彼の中に優れた霊があったからです。若いビジネスパーソンや大学院生は自分の霊を訓練し、神の御心について時間を費やして祈ってください。祈るとき、すべてのことを忘れて、神の臨在の中で、御言葉の中の神の御心について祈りながら考慮してください。また、自分が遭遇した環境、例えば今であればコロナウイルスのパンデミックと緊急事態宣言及び緊急事態宣言の解除などを主の臨在にもたらし、人類歴史の背後の神聖な歴史の動きを見抜く必要があります。このように神の御心を霊の中で祈り、理解する人は優れた霊を持った人です。これらの人は神の御心を祈り出し、神が時代を転換するために用いることのできる人です。また、同時に王にとっても極めて有用な人です。ですから、御心について祈る人は、会社にとっても極めて優れた人であることができることをあなたは認識してください。決して、紹介生活の中で神の御心を認識し、祈ることとビジネスライフを切り離して考えてはいけません。まず、御心を認識し、御心が実現するために、祈るビジネスパーソンになってください。彼は命の危険を冒しても、神の御心を祈り、結局、ライオンの洞穴に投げ込まれました。しかし、神は彼を守り、ビジネスにおいても、さらに高く上げられ、栄えました。ダニエルはビジネスパーソンと研究者の良い模範です。ダニエル書1章20節。王が彼ら、ダニエルと3人の仲間に尋ねる知恵と理解のあらゆることで、彼らは国中のどの魔術師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。6章3節。このダニエルは、大臣や大衆の間で際立って優れていた。それは彼の中に優れた霊があったからである。王は彼を全国の上に立てて治めさせようと考えた。エペソ1章17節。どうか私たちの主、イエス・キリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。祈り。おー、主イエスよ。ダニエルはビジネスパーソンと研究者の卓越した模範です。この模範のゆえに主に感謝します。主の臨在の中で主の御心についてよく考慮して祈り、優れた霊を持つ人とならせてください。ダニエルのように、時代を転換させるために、神と協力して祈ります。私の家族とビジネスも覚えてください。アーメン。